皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。3月2日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、今日の話題は全人格的な実力です。一つの時代が今まさに終わりつつあるわけでありまして、この25年ぐらいですね、日本でありますと、非常にその強圧的な、リーダーシップが続いて、で仕事が細分化されて、まあゲームのようにこれだけやっとけばそれでうまくいくと、まあそんなその時代が広がってしまった感じがするんですね。なぜ日本がこの衰退をしているのか、その中で一つ言えることは、やっぱ物を考えていないリーダーが本当に増えてしまったからだと思います。物を考えていないっていうのは、どういうことかというと、一番大事なことは何なのかということを、やっぱりもう考えなくなってしまってるんですね。なんか一つ与えられた、このゲームのルールみたいなものがあって、このゲームのルールの上で、いかにうまくいくかということを考えてる。世界は複雑系でありますから、ゲームのルールはもちろんのことですけども、その根底となる秩序だっていつも変わってるわけです。でいつも変わりゆくこの秩序というのは、日々の生活や仕事やあるいはその情報の中にニュースの中にたくさん出てくるわけですね。そういう日々のいろんな中で起きてることを謙虚に見ていればですね、その変化というのは、変化を感じることは全く難しいことではないと私は思います。しかしこのね、この20年、5年ぐらいのどうですか、上に行くリーダーほどですね、自分の言いたいこと、言った通りのことしかやらせないとかね、あるいはそれに反対する人をクビにするとか言ってですね、やっぱ全くその世の中に対して謙虚さが欠けていたでしょう。世の中に対して謙虚さが欠けているとですね、それは自分がどんどんおかしくなるだけなんですね。で、やっぱその、だからそのすぐ行き詰まるはずなんだけども、やっぱそこが一つの忌まわしき時代だって言ったっていうのかな。まあ、政治がその忌まわしいもののトップをやっていて、安倍内閣なんかその一番いい例ですけどね。で、そのやらずぼったくり型のやり方で嘘ばっかつくと、そういうことを是認するとどこまでもおかしくなりますよね。でもこのどこまでもおかしくなってもやっぱりそうなってくると結局全部なくなるんだよね。今回はだから安倍内閣一つそのヘドロの掃除みたいになったわけよね。日本人の中にもやっぱりなんかそういうね、変な歪んだ発想を持った人たちいるわけで、ヘドロみたいにこのずっとこびりついたわけですよね。まあ、今回だから安倍内閣との誕生とともにそういうヘドロみたいな人が浮き上がってきて、まあ、ヘドロの掃除ができたわけでありまして、ある種の津波だよな。政治的な津波で、海底が綺麗になるみたいなことがまあ起きたわけでありますから、まあそれはたまにはそういうことも必要なのかもしれませんですね。そうなってくると今度はですね、リーダーの資質という中で、一番重要なポイントが、全人格的な実力ということになってきます。今、特にトップリーダーにおいて、全人格的な実力はほとんど必要ないですね。むしろ全人格的な実力がある人は、トップリーダーの仕事をできないことが多いですね。だって、全人格的な実力があったらですね、今だけ金だけ自分だけなんてこと、自分自身で許せなくなるでしょう。あるいはですね、嘘ばっかりついて原発を運転するなんてこともできなくなりますよね。あるいは国民を騙してですね、戦争に連れてこうなんてこともできないでしょ。だからやっぱり今の時代は全人格的実力を持った人というのは上に上がってこれないようになってると思うんですね。ですからそうなってきた時に、やっぱり全部行き詰まってしまって、で、まあだからそのね、卑怯なリーダーたちですよね。卑怯なリーダーたちは最後はこう運算無償でいなくなっちゃうわけですから、全てにおいてその立て直しというのは全人格的な実力を持った人でないと私は全くできないと思います。中央の政治はもちろんそうだし、地方の政治もそうだし、それから企業の運営にしろ、地域の運営にしろ、みんなそういうもんだと思いますね。リーダーシップっていうのは定義から言いまして、混沌を止める力ということですね。混沌を止める力というのがリーダーシップでありますから、リーダーシップにおいてその見るべき情報とか、それから使う手段というのは、まあ、無数にあるわけでありますね。無数にありますんで、その特定のやり方、特定の方法だけにこだわったら、 リーダーシップにならないわけであります。ですから、どうしてもやっぱりリーダーシップをしっかりするっていうことは、その裏側で、あらゆる面が、について理解できなきゃいかんということですね。で、もちろんその、どこまで理解できるかって人によって差がありますから、まあ、いきなりなんかね、みんな全てがわかるというふうにならないことは、まあ、その通りでありますけども、しかしそれでもやっぱり、目線が、こう、全人格的なところに向いてるってことが大事なんですね。ある種のこの、やっぱ偏りがですね、激しくなると、それはなかなか全、こういう時にですね、新たな変化を作ることはできないと思います。偏ったリーダーシップっていうのは、物事を壊すのには得意なんですよね。例えばその、非常に攻撃的なリーダーでありましたらですね、例えば組織を壊してですね、分割解体するとかですね、売り飛ばすとかですね、労働組合ひっくり返すとか、そういうですね、まあ特定の目的に沿った場合にはうまくいくかもしれませんね。あるいはなんかもう後先考えずに投資をするとか、後先考えずに商売を広げるとか、もうなんか、行ってこいの状、行ってこいじゃないね、その、まあ、これで終わりだと、はっきり言って。これで一旗あげればもう終わりなんで、もう最後なんか狂ったようになんかやんなきゃならないというような時には、そういうなんか狂ったようなリーダーっていうのは一つ、まあ、仕事があるわけでありますけども、まあ、シャープなんかそうですよね。でもなんか永続的な経営しようとかいう場合にはですね、それは、ダメですね。そういう人出てくると永続的な経営にならないわけでありまして。まあ、だから、そこではどうしてもやっぱり全人格的な力を持った人が必要になってきます。で、やっぱりまず一番上から変えていくことでしょうね。で、今年はとにかくアメリカの大統領選挙も非常に面白い選挙になりそうですし、日本は夏に同日選挙があるでしょうから、それも非常に面白い選挙になると思うんで、で、まあ、両方ともですね、この経済政策が今のところ何にもないですから、経済が完全に行き詰まっちゃった時にですね、多くの今の政治家は腰が抜けるんだと思うんですね。どうしていいかわからない。当然役人もどうしていいかわからない。非常に卑怯な人たちですから。で、そこでやっぱり、この民衆から出てくるんだと思うんですよね。まあトランプ候補なんかもですね、まあ、あれはもともと大金持ちって言えば大金持ちなんだけども、ちょっと変わった人っちゃ変わった人でありまして、まあ、ああいう人だけではなくて、まあ、いろんな人が多分この危機の中から出てくるんだと思うんですよね。それは一回ではなくて何回にも分けて出てくるわけでありまして、だからそれこそ5年ぐらいの間にはですね、まあ、かなりリーダーシップは私は変わっていくんじゃないかなと思うんです。で、企業なんかにおきましても、この株の暴落の後の立て直しというのは、まともなリーダーでなきゃこれはできないですよね。卑怯なリーダーではこの後の立て直しはできませんので、やっぱりそれはもし、存続することが可能な組織であるならば、必ずそういう全人格的なリーダーが出てくるでしょうし、全人格的なリーダーが出てこない組織というのは、まあここで終わりになる組織だと。だからまあ次のリーダーを出せるか出せないかで、まあその組織の未来がどうなのかっていうのも大体検討をつけられると思いますね。で、じゃあ全人格的なっていうのはどういうことなのかなんですけども、やっぱりそのリーダーの資質の中で、例えば一番人々が期待するものはですね、誠実で何事も守備一貫していることってことなんですね。誠実性とか守備一貫性というのはですね、非常に多くの人たちが自分のリーダーに期待する資質なんです。で、こういうのっていうのは、やっぱり子供の時からそういうその、ことを大事だと思って生きてこないと、最後どうしても身につかないところがあります。もちろんその教育で直していくことはできますけども、まあ、トップリーダーなんかの場合はですね、ちょっとそれはですね、教育だけでは足りないかもしれません。なぜかっていうとですね、やっぱりその、ものすごくストレスも大きいし、影響力も大きくなってきますから、もともと誠実性だとか守備一貫性っていうのを持ってる人でないとですね、こうね、全然持ってない人が、なんかそれを、いかにも自分が素晴らしいリーダーのように振る舞ってやろうとしても、なかなかそれは多分難しいんだと思うんですね。で、そうなってくるともうこの一点だけで相当多くのリーダーが今入れ替わるってわかると思いますよね。リーダーの裏話なんか聞いてるとよくわかると思いますね。政治家にしろ経済人にしろ裏話何してるのかですね。例えばテレビだったら、テレビやラジオだったら、楽屋裏でどんな話してるかですよね。 なんか本当にですね、この自分たちでこのお金と権力をたらい回しにして上手に自分だけ渡っていこうという人が世の中本当に多いんじゃないんでしょうかね。やっぱこういう人たちは守備一貫性とか誠実性について大きく欠けてる部分がありますね。で、それではやっぱり混沌を止めることはできないんだと思いますね。で、同時にこういう人たちっていうのは危機が起きた時に真っ先に逃げ出す人たちだと思います。今ちょっとまた株一回戻りましたけども、これ弱気相場の中の戻りですから、またどんどん起こっていくわけで、でもこの間までね、ずっと大きく暴落していくこの局面の時、あるいは為替が1ドル110円台まで入った時の局面の時に非常に印象的だったのは、今のリーダーは一言も喋らないんですね。みんなおい暴落したらどうするんだと、えらいことだぞという言葉を聞くことすら嫌だったようですね。みんな本当に一様に押し黙ってじっとしてるんですね。で、もうそのこと聞かれるのも嫌だし、聞くのも嫌だし、なんかもうそういうややこしい問題について俺は関係ないよというようなオーラをですね、ずっと出してるんですね。ああ、やっぱり全然能力ないんだなぁと、あの時つくづく思いましたね。その飛行機が墜落が始まったと。ね、機種が下に向いてどんどんどんどん高度が落ちていくと。この時ですね、固まってたら仕事になんないですよね、操縦士もね。いや、でも本当固まっちゃっててですね、どうしていいかわからないって言えばどうしていいかわからないんだけども、不機嫌なんですよね。すなわち自分のそのイメージに反したことが起きてるんで、不機嫌になってるわけですね。で、あれはだから最後は逃げ出すんでしょうね。もうなんか、自分だけ逃げ出すっていうパターンなんでしょうね。だからもう、まあ、あえて名前は言いませんけどもね、今いろいろ行き詰まってる企業あるじゃないですか。聞いてるとなんかめちゃくちゃですよね。その、組織が行き詰まった時の直し方って大体やり方決まってるでしょ？でもそれ全然わかんないんだよね。で、とにかく自分のところだけうまくいくように、自分だけこのなんか、うまくいくようにみんながやり出すんですよね。もうそう全体で見ると、誰も何一つとして物事がうまくいってないんですよ。リーダーたちは全体のことを考えてなんかやってんだろうとみんな思ってるけども、いや、全くそうじゃなかったりするんですね。あんたこんなこと考えて仕事してんのと、こんなこと考えて再建案を作ってんのと、いうような世界になってんですよね。で、それがバレれば今度はいなくなっちゃうでしょ？あまり氏も自宅療養だしさ。ねえ、やっぱああやって、どっか入院しちゃうわけよ。反省するってことがないんでしょ？ねえ、頭固まってそのまま終わりになっちゃうわけでしょ？だから、本当に本当の意味でこの能力のないリーダーたちの最後っていうのは非常にそのワンパターンなんですよね。ああいうの見るとなんか昭和のバブル崩壊した頃とだいぶ違うなと思いますね。昭和のバブル崩壊した頃はですね、大変だって声はものすごく強かったですね。おい、どうしてくれるんだ、偉いことになったと、ああせいこうせいっていうね、みんな走り回ってた感じがありますよね。だからある種の活気っていうものがあって、でも結局どうにもならないから最後はみんないなくなっちゃったというところがあったんですけどね。少なくとも今みたいに調子の悪い時は黙っちゃって不機嫌でじっとしていて、調子良くなった時でまたなんかね、大したことはないっていうことしか言えないという、そんな人は上にいなかったと思うな。まあ随分そういう意味ではリーダーが変わったんですが、これは元に戻る時ですよ。とにかくその全人格的な力がない人は全くやっていけませんので、政治家も経営者も、それから大学の人たちも、まあ、全部入れ替わる時だと思っていいと思いますよ。で、やっぱりこの上が消えるんだよね。権力闘争によって下が入れ替わるというんじゃないんですよ。その権力闘争の世界というのは非常に狭い世界でありましてね、まあ、中国の共産党の習近平なんかもそうだと思うんだけども、自分を脅かす政治の敵がいなければ自分はいつまでも安泰だと、そう思ってんだと思うんですよ。非常に考えてることは小さいですから、この自分を脅かす奴が自分の周りにいないと。だから自分は何やっても安泰なんだと、そう思ってんだと思うんですね。しかし違うんですよ。こういう人たちっていうのは、まさにあまりが自宅療養になっちゃったのもそうで、猛烈なストレスがかかると、猛烈な恐怖が湧いてきて、もうその場にいられなくなるんですね。すなわちまさに天に追い出されるっていう形になるんですよ。人間の権力闘争で、こう追い出す、追い出されるな、追い出されないっていうのは、これは簡単な話なんですね。政敵を全部ですね、こう追い出しちゃえばいいわけですから、そんなもんじゃないのよ。 そこに今度は世の中が動いてきて、相場のこともそうだけど、様々な事件が起きてきて、いよいよそのいられなくなるわけよ。そのポジションに、本人がそのポジションにいられなくなる。この時にその怖くなってくるわけね。怖くなって恐怖で震えて、でも何聞かれてもわけわかんなくなっちゃって、でも要するにまあ逃げ出すわけですよね。第二次世界大戦が終わった時なんかまさにそうでしょ。一斉にみんな消えちゃったわけよね。で陰徳物資だけ自分で持ってね、まあ強盗だよね。強盗というか窃盗ですよね。なことやって自分だけその陰徳物資持って一人で逃げ出そうとした人たちがたくさんいたし、逃げた人がたくさんいたわけでしょ。まあ、ああいう風になるわけですよ。今で言ったらですね、決算の悪い数字を全部後に飛ばして、自分のやってる今の当期だけいい数字にして、がっぽりボーナスもらって、で、来期以降はもうそんなことのとれ山となれで、で、金もらってとんずらしちゃうという、まあそういうパターンでしょ。まあそういう風になるわけですよ。他にはまだいろんな方法あるかもしれませんけどね。まあそうやってこの、まあお粗末なリーダーたちっていうのは、大体消えていきます。で、その次復活するときにも、その全人格的なものの中で、いろんな要素がそこで大事になってくると思いますけども、まあ、一つあるのは、この先の落としどころをちゃんとやっぱりイメージしてるってことですね。やっぱり、なんとなくこの皆さんの機嫌を伺ってるだけでは、こういう極端な変化の時っていうのはなかなかその難しいんですよ。やっぱり方向はこうだと明確に言わなきゃいけないわけで、それは大きな歴史の流れの中で起きることなんですね。やっぱり歴史観っていうのはものすごく重要だと私は思います。このインターネットラジオでもですね、昔からその歴史の話をすると思いますね。日本人の財産って何だろうという本にも書かせていただきましたけども、日本の国一つとってもですね、大きな歴史の流れの中で動いてるわけでありますから、その大きな歴史の中での、まあ、この次の日本、これからの行く道っていうことをいつも考えていかないと、ここはその本当にみんなをリードできません。なぜ歴史が大事かというとですね、不思議なぐらい歴史に修練してくるってことなんです。こうみんなバラバラで動いてて、今なんか全然どうなるかわからないように見えても、歴史ってのは本当に不思議で、どういうわけだかこの歴史の流れの中に気がついたらみんなが修練してるんです。だからこのある種の未来の予知能力みたいなものもそこに入ってるわけね、歴史というのは。だからその歴史の流れというものを考えて動かしていくと、まあ時代が後からついてくるんですよ。人々がついてくるわけですね。今から10年ちょっと前に観光と農業というのを私ら一生懸命こう表舞台上げた時もそうで、これは歴史の流れのはずだと、今ここは観光と農業で始まるはずだと思いましたね。まあついてきましたね。で、今回はいよいよ製造業ですよ。製造業の立て直しですね。私はやっぱりそこはですね、ものづくりお役立ち立国みたいなことだと思いますよ。ものづくりお役立ち立国っていうのはですね、何のためのものづくりかです。日本はですね、少なくとも、まあ、4000年ぐらい前からですね、日本刀を作るとか、なんかそういうね、製造業みたいなものが、こう、始まって、ね、本格的に始まってくるわけですね。金属器ですよね。だからもう4000年ぐらいの歴史があると言っていいんじゃないかと思いますよ。ね、製造業なんかも。そういうものの中で、なんかその時々にいろんなものを作ってるんですが、ね、そのスマホなんかを大量に作るためにですね、この4000年間製造業やってきたわけじゃないでしょう。ね、製造業、スマホと液晶をたくさん作るためにずっとやってきたんで、もうそれが売れなくなったから製造業いらない。そんなもんじゃないと思いますね。そのために4000年間製造業を日本でやってきたわけじゃないんで、やっぱりその時々に必要なことをですね、ものづくりの世界で、ね、形にしていかなきゃいけないんで、やっぱりそのお役立ちのために製造業もあるはずなんですね。で、このお役立ちというのはまさに今みたいな世界同時にやっているこのシステムがぶっ壊れた時っていうのは世界中で必要になってくりますよね。どんなとこでももう今のやり方、今のシステムでうまくいかないものが続出してくるわけですから、誰もできないことを誰がやるんだってことでしょ。誰もできないそのものづくりの問題を誰が解決するのか。やっぱそれは日本の役割だと思うんですね。だからこの4000年にもわたってですね、長く続けてたこの実力がいよいよ私は出てくる時だと思うんです。ですから私はものづくりについてはお役立ちということね、大量に安く作ってボロ儲けするってんじゃなくて、お役立ちのためのものづくりなんだと、それが国の基本ですよと、 立国の精神ですよと、方向性ですよというのが多分一番うまくいくんじゃないかと私は思うんですね。ですからものづくりお役立ち立国というのがですね、今度の製造業の目標で、まあこれに観光と農業はずっとやってますから、まあそれを取り入れて貧富の格差の解消をとにかくこれ政治的に断行すると。でその後今度リーダーを全部入れ替えて、まず一番上を入れ替えて、であとみんな順番入れ替えていけばですね、一つ新しい体制ができるんだろう、まあそんな風にこう思ってるんですね。まあちょっとなかなか大変ではありますけども、リーダーがですね、全人格的なリーダーになってくればだいぶ世の中の雰囲気は変わってきますので、まあこのところはそうやってですね、変化を形にすることが大事かなというふうに思っております。というところで今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、全人格的な実力ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。